皆さんこんにちは。ナナコウィークエンドプラスの時間がやってきました。今日の担当は私坂根美智子でございます。2022年2月26日土曜日、今日もショッピングセンターラプール1階サテライトスタジオから公開生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いくださいね。ナナコウィークエンドプラス、今日は私坂根美智子がお届けいたしております。さあお待たせいたしました。本日のゲストご紹介いたしましょう。満願寺甘党部会協議会協議会長の添田淳さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて第51回日本農業省の集団組織の部で生産者たちで作る JA 京都二の国満願寺甘党部会協議会が大賞に選ばれたということでおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。すみません、拍手いただいてありがとうございます
ねえ、誇らしい、はい、地元として本当に、は
い、
ちょ
だいぶ光栄な賞をいただいて、大きな賞をいただいて、ね、光栄です。はい、
はい、あの満願寺甘党のホームページの方には産地の誇りと責任を持ち求められる安心を提供し続けますというふうにあります、
はい、ありがとうございます。
ねえ、ね、本当に甘くて、なんか私自身大阪生まれの大阪育ちなので、はい、なんかあのタイプのものっていうのはししとうの長いもの、辛いっていうねイメージしかなかったんですが、
そうです、ね、
本当に肉厚で甘くて、まるでパプリカが長くなったみたいな、そんな感じがするんですが、
そうですね、うん、もう今はもう全然辛み感も出ない、とても美味しく皆さんに食べていただけるものじゃないかなというふうに思ってます。
はい、まあ、この大賞を取られましたこの賞なんですが、日本農業の確立を目指し意欲的に経営や技術に取り組み地域社会の発展にも貢献している農業者と営農集団食と農の距離を縮める取り組みを表彰しているということなんですが、さてこの取り組み、いろいろなことが受賞の対象になったんじゃないかなと思うんですが、
はい、
最近ではやっぱりこう IT 化というのは大きな要素になるんでしょうか。
そうですね、この大賞受賞のためのヒアリングって言って、
はい、
こう日本中の偉い先生たちが、
偉い先生が
何人ぐらい、8人ぐらい集まってこうヒアリング受けたんですけれども、はい、その中でもやっぱりそういう ICT 化とか IT 技術によって生産技術の向上っていうのはこう評価されてたっていうふうに感じましたね、
はい、例えばどんなことをされてるんですか。
そうですね、まあ、いろいろやってるんですけれども、今舞鶴市さんと KDDI が、組んで、8軒の農家でそれぞれこうハウス内の温度とか湿度とか土の中の水とか、
はい、
どのくらい肥料が入ってるかとか、
はい、
いろんな数値をモニタリングして、それをクラウド上で公開してみんなの栽培の、勉強になればなということで、
うん、より良いものを作るためのノウハウを、
そうですね、
皆さんで共有をされているということなんですね。
そうですね、まあ、例えばなんかこう植え始めて、
はい、
最初のうちは水あんまりいらないんですけれども、
あ、そうなんですか、
はい、まあ、3番果って言って3つ目の果実が取れる頃になると急激に水を欲するんです。それのタイミングを、まあ、みんなで見てると、あの人あげたわ、今日から水やってんなとか、うん、うちも明日からやろうかなとか、そういうのが分かったりとか、
はい、
夕方こうハウスを閉める時間ですね、
はい、
閉める時間何時ぐらいが一番ベストなのかとか、何度で夜に入った方がいいのかとか、結構細かくいろいろねポイントが見えてくるっていうか勉強になります。
まあ、育てるのもそうですけども、収穫も時間によって違うとかっていうのを聞いたことがあるんですが、なんかこう朝取った方がいいとか夕方の方がいいとか、なんか
そういう朝取り夕取りっていうことですね、まあ、
はい、
他の野菜に比べたらまだ少ない方だとは思うんですけれども ね、
ね、
まあ、もちろんそんないろいろテクはあると思いますね、
はい、まあ、でもそういうふうにして、皆さんでそのされているということなんですが、実際何軒ぐらいの農家がいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、満願寺甘党部会に加盟している生産者は326名、
326名、
舞鶴、綾部、福知、山、3種で、
326軒 県あるということですか。
農家が326件あります。
あ、結構あるんですね。
はい、
はい、で万願寺甘党というものと、はい、万願寺唐辛子というものが、はいはいはい、なんかごちゃ混ぜになってしまうんですが、
もう皆さんに、ね、その辺で、ね、混乱させてるなと僕も思いながら、
あれってどうなんでしょう。
そうですね、もともと舞鶴の万願寺地区で生まれた野菜なんですけれども、はい、最初に学術登録って言って、はい、辞書とかそういうものにこれは万願寺唐辛子体質よって登録したんです。
辞書への登録ということはその野菜の名前いうことですか。
そうですね、
野菜のキャベツとか、
はい、大根とかトマトみたいな形で、はい、これは万願寺唐辛子ですよって登録したんです。
あ、
でその後になって、はい、今度販売ね、万願寺唐辛子をこうもっともっと販売していこうっていう時に、うん、商標登録っていう登録をしようとしたんです。
はい、
その時に万願寺唐辛子っていうのはもうキャベツとかそれこそね大根トマトと同じ一般名称なんで商標登録取れませんよっていうふうに言われてしまって、でその時に万願寺甘党って、はい、じゃあこれは名前つけて売ろうっていうふうになったため名前が2つ、ね、生まれちゃったんですよね。
ということは、はい、万願寺唐辛子の中の万願寺甘党ということですか。
そうですね、うん、あと他のやつは違う種苗会社さんが万願寺タイプの新しい種を出して販売されて、それを栽培している農家さんも、まあ、全国にはいらっしゃるんで、
はい、そもそもですけども、はい、万願寺、まあ、舞鶴市内にも万願寺という地名がありますが、はい、やはりあちらが、
そうですね、まあ、伝説はいくつかあるんですけれども、
はい、
まあ、一つ伝説言うと、わかんないですよ全然、神崎って海の地域あるじゃないですか、はい、神崎から万願寺に来られた、お嫁さんが雪乃さんという方がいらっしゃって、
はい、
その人が万願寺の元々の種を持ってたっていう、雪の唐辛子って最初の頃は言われてたそうですね。
雪の唐辛子、
はい、
なんか今の季節にとってもなんかこう、
そうですね、なんかいい感じですね。
へ
え、はい、なんかね、まあ、いろいろこう伝統野菜とかを調べてる学者さんが何年か前来られたんですけれども、はい、最初は万願寺っていう名前じゃなかったでしょって言われたんです。
あ、そうですか。
はい、これね、こう野菜の伝統っていうか、なんていうんですか、栽培の名前って最初は内向きだから自分たちの地域内で呼ぶ名前は自分たちの万願寺唐辛子とかつけないんですよって。
あ、そうかも、
はい、これ外を意識して売り始めた途端に自分たちの地域の名前をつけようっていうことになる、はい、そうなんです。
あ、なるほど、
はい、だからね、いろいろ伝統野菜を調査してる人は、
はい、
これはこういう外向きに理解できるような名前にしてるっていうのは後からの時代だっていうふうに言われたことがあります。
あ、なんか奥深いですね。なんか岩つねぎとか証拠に丸大根とか、
はいはい、そういうのも結構後の時代につけ、はい、新しくつけられた外向きの名前だそうです。
はい、面白い、はい、それでは CM の後も引き続き伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
七子チャットラジオ、七子ウィークエンドプラス、今日は私坂根美智子がお届けいたしております。本日のゲストは万願寺甘党部会協議会協議会長の添田純さんです。はい、第51回日本農業賞の、大賞ということで選ばれたでということでね、やはり地元としてはもう、はい、もっともっとこう全国的に知られるようになりたいなっていうふうにも思うんですけども、本当にね、万願寺甘党のいろいろなこう歴史から教えていただいたんですが、大正時代からある。
そうですね、そろそろ100年経つっていうふうに言われてます。
いやー、そうなんですね。まあ、もともとは雪の唐辛子っていう名前だったんじゃないかという伝説なんていうのもある。伝説がある時点でもうなんかこう
ワクワクしますよね。
ですよね。はい、本当に。さて、この大賞を受賞されるとさらに一歩進んでまた何かこう賞があるそうですよね。はい、
そうですね、この日本農業大賞の中から今度天皇杯って言って、
天皇杯、
はい、スポーツと農業界にだけある賞らしいんですけれども、はい、その天皇杯にエントリーできるっていう、こう流れらしいです。来今年の10月か11月ぐらいにそれが決まるっていうことで、
あ、そしたらまた10月か11月にもう一度お越しいただくっていうことに
本当です、ありがとうございます、
ね、なるかもしれないんですよね、
はい、明日受賞式なんです実は日本農業大賞。
そうなんですか、はい、本当にね、なんかこう舞鶴の市民の皆さんも誇らしいと思っておられると思いますが、はい、今日のいでたちをちょっと皆さんに、ね、ご紹介すると本当にね、唐辛子柄のね、
そうなんです、あのちょっと恥ずかしいですけど
ね、いやいやボタンダウンのねおしゃれなシャツをお召しになってるんですよ、
はい、高校時代の農業高校時代の友達が万願寺山東部会の協議 会長になった時に、はい、あの送ってくれた初めて来ました外で
いやおニューヤ
ー、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、
そうね、嬉しいな、一丁ら、もう古い言い方やねでもね、一丁ら素敵な言葉、
はい、
ねえ、本当になんかでもこう見てるだけでね、こう今こう対面でお話ししてるんですけど、まあ、あのコロナ禍ということでちゃんとあの間にはきちんと仕切りがあってお話をしているんですけども、どちらもこう、マスクをしてね、もうきちんと感染対策をしてお話をしているんですが、本当にこう目にも眩しい緑、
目がチカチカ
ね、緑、黄色、黄緑色の万願寺が、はい、もしかしたら特別に制作されたのかもしれないですよね。
いや、どうなんでしょうね、わかんないです、ね、どこで買ってきたのかはわかんないですけど、はい、
まあそこからもすごく万願寺甘と愛を感じる添田さんなんですが、はい、この部会部協議会のホームページの方にはこの食べ方、はい、いろんなレシピも載っていますよね。
そうですね、いろんなレシピありますね、
うん、はい、一番おすすめは何ですか。
一番おすすめ、まあ子供たちがもう 100% 好きなのはやっぱり肉巻き、万願寺甘とにこうバラ肉を巻いて小麦粉でパパッとねちょっと固めて、はい、それをこうフライパンで焼くっていうのが子供らは鉄板大好き
ですよね、はい、バーベキューするときにやっぱりこう上等やから甘党は、はい、ちょっとあんまりこう人数分ぐらいしかなかったりして、はいはいはい、1人1本とかそういう風なに2本までやでとかね、はいはい、なんかそんなになるぐらいとっても甘くて美味しいので、
そうですね、ぜひねバーベキューでね、はい、いつもね野菜が隅っこの方で焦げちゃってかわいそうなんで、
あ、それはあかん、
ね、
それはあかん
ぜひちょっと、はい、マンガに使ってもらって、
本当ですよね、
こうテンション上がったね、うん、ちょっとグレードアップしたバーベキュー楽しんでもらいたいなって今、
はい、私はね天ぷらならぬカツにするのがね結構好きで、
それ絶対美味しいですね。
そうなんですよ、はい、このジューシーさを閉じ込めたまま、はいはいはい、このカツになるので、その時はいろんな野菜をねカツにするんですよ。
しい
たけもカツにするんですよ、
はいはいはいはい、
そうするとこのしいたけの旨味が逃げずに閉じ込められたままだったりで、
も
うい
いですね、
そうなんです、それもねやっぱり地元の農家さんの軸付き、
ね、ありますね、直売所とかに、ね、
そうなんですよね、そんなんでしたりするんですけど、あ、そうそう、椎茸も実はね軸のところもちょっと細かく切って あの千切りにして、
ね、食べたら美味しいです、
ね、美味しいですよね、うん、そういえば先ほど農業高校っていうお話だったんですが、はい、添田さん自身も作っておられるんですよね。
もちろん、はい、栽培農家です、
ね、
はい、
他にも何かされてるんですか。
他にも万願寺の他には、うん、ブドウを栽培、
はい、ブドウ、
はい、ピオーネとかシャインマスカットとか、
いやー、
それを栽培したり、エゴマ油って、エゴマ、はい、健康食品、
ねえ、もうここ何年ぐらいでしょうかね、10年ぐらいで特にこうエゴマっていうのはぐんぐんとこう人気が上がってきましたよ ね、
はい、とか、うん、あとはエビ芋、エビ芋ってことですかね、
エビ芋、はい、
わかります、里芋の一種なんですけれども、
ちょっと長い、まあ、15センチぐらいの、
あ、そうです、
ね、里芋が2つくっついたぐらいの、大きな里芋が2つぐらいくっついたぐらいの長さのものですよね、
まあ、サイズは、ね、いろいろなんですけど、
はい、
まあ、一番違うのは原産地が里芋はインドネシア、うん、寒さにすっごい弱いんですけど、 エビは中国原産なんです
よ。
だからねちょっとね、はい、あの違うんですよね。
あ
のもっともっと緻密で、あの味がね、旨味がある
みたい。あ、なんとなく大きいもんと小さいもんみたいなではないでしょうね
味がねだいぶ違うんで、またどっかあの見つけたら買っていただいたら。
本当ですね、
めちゃめちゃ美味しい。あとは牛を栽培、栽培でね、牛飼ってます。
牛って、はい、あの毛の牛ですか。毛
の牛です。お母さん牛を飼って、はい、子供を産んでもらって、それをこう太らせる肥育農家さんに買ってもらう。
あ、
子牛ばっかりいる、お母さん牛と。
あ、優しい。そうなんですね、はい。まあ、あのこの隣の田島地域の田島牛っていうのが日本原産の牛と言われていて、であの松坂牛だ神戸牛だ、言ってるけど、その田島牛をこう混ぜないとちゃんとしたものにはならないとかって言って聞いたんですけど。
そうです、もう大元たどると和牛の 99% 以上はもう田島牛、
田島なんですよね、
はい、からスタートです。
ねえ、と思うとこの京都府北部には本当に豊富なあの野菜も肉もっていうところの豊富な資源がこう、
そうですね、何食べても美味しいですね。
そう、ほんま、はい、何食べても美味しい、はい、魚も美味しいし、
魚もうまい。
だからやあかんかん、そんな太ることをそんなせいにしたらあかんって思いますけど。
だからか
でもね、やっぱりね、美味しいものを美味しく食べるっていうのがいいですよね。大事ですよね、
幸せですもんね、
はい。またあのこの、ホームページの方なんですけども、はい、いろいろなね、その一番初めに出てくるのが満願寺甘党のやいたん、まあ、もうほんまに、まあ、
鉄板ですね。
そらそうやなみたいなで、満願寺甘党と鶏のポン酢に、これも美味しそうっていうのもあったりで、そして満願寺甘党のフレッシュジュース
、だいぶやりすぎメニューも入ってるんですけど ね
さらにはチョコレートをまとった満願寺甘党ほんまかいなみたいなのがあるんですが、
まあ、こういうのもね、あの前鶴さんが、はい、あのレストランジャックって言って、東京のすっごい有名なレストランの人たち招いてレシピ会とか、はい、いろいろ会を催した中の一品なんですけれども。
そうなんですね、
はい、他のレストランのシェフたちもそれだけは一口食べて全部残してましたやりすぎやろこれ言うて
そう言われるとやりたくなるっていうところでチョコレートをまとった、ま、ねえ、どんな感じやろ、ちょっと味わってみたいななんていうところもありますが、さあそれではここで一曲お届けしようと思います。実はですね、この満願寺甘党を歌にしたものがありまして、はい、まあ、京野菜いろいろな歌を歌っている、奥野光さんのそれでは食べないな満願寺、はい。さて、本日はゲストに満願寺甘党部会協議会協議会長の添田淳さんにお越しいただいております。JA 京都二の国満願寺甘党部会協議会はなんとね、第51回日本農業賞の集団組織の部大賞に選ばれたということで、はい、お越しいただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さて、まあ、美味しい食べ方もあったんですけども、なんか栄養価も高そうですよね。
そうですね、あの栄養価、結構あの白い種のところの胎座って言われるんですけれども、はい、そちらの方に結構含まれてる。
え、そうなんですか、
はい、とかね、
はい、
あといろいろまだちゃんとね実験というか検証してないんですけれども、
はい、
辛くないのに、唐辛子の香りがするじゃないですか、
はい、
あれね、一つねカプサイシンの類似物質が入ってるんじゃないのかなっていうふうに。そのね、調査が高いんですよ、また数百万円してちょっと出せねえなって言って調べられてないんですけど。
そうですね、
だからあのダイエットするまでカプサイシンを取ると胃が荒れるらしいんですけれども、
はい、
類似物質だったらめちゃめちゃ食べたらダイエットにもなるんじゃないかな、
あら
だらなじゃないかなと思って調べたいなっていつか思ってるんです。
あ、ね、はい、じゃあ夏になったら 食べていきたいなと思いますけども、マンガジャモトのシーズンといったらいつ頃になるんでしょう。
そうですね、マンガジャモト5月ぐらいから収穫が始まって、
はい、
もう大ピークは7月
7月8月まで、はいはい、昨年の売り上げというのが4億1647万円で、5年連続で過去最高額を更新したというふうにね、
はい、
ニュースでも出ていましたが、全体での出荷量が559トン、京都の伝統野菜としてもやはりある程度ね位置づけがされているマンガンジヤマトなんですが、今後の課題っていうのはどういったことがあるでしょうか。
そうですね、今後の課題って言うとやっぱりリタイアされていく高齢者さん、
うん、
高齢者農家さんで、それをこうどんどんちゃんと、落とすこと、まあ、生産量が落ちることなく、まあ、今後も10年間以上こう伸び続けられていくのかなっていうのがこう今後の課題だと思ってます。
はい、分かりました。さあそれではね、まあ、天皇賞に向けてますます頑張ってもらいたい、
はい、ありがとうございます。
マンガジャマトですけども、それでは最後に、添田さんの方から皆さんへのメッセージをお願いいたします。
はい、マンガンジャマト、食卓とかね、どこでもこうみんなを笑顔にしてする力があるなって思っているんで、こう緑の幸せマンガンジャマト、ぜひ皆さんでまた春になったら出てくるんで、楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。
そうや、緑の幸せや。
そうなんですよね、
T シャツに書いてありますよね。
はい、マンガジ祭りの、ね、T シャツ
ですよね。
緑の幸せ、
はい、緑の幸せということで、甘いのでお子さんでも本当にこうピーマン嫌いでも全然大丈夫な感じでね、
はい、
召し上がっていただけるんじゃないかなと思っております。産地の誇りと責任を持ち、求められる安心を提供し続けるというマンガンジヤマト部会協議会ですので、これからもみんなにね緑の幸せ届けていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。本日ゲストにお越しいただきましたのは、マンガンジヤマト部会協議会協議会長の添田純さんでした、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。